詩編の97編ですね。この詩は最初にですね、主こそ王っていう表現になっています。でこの王って書いてますが、原文は名詞形ではなくて動詞なんですね。支配するという動詞なわけです。マーラクっていうんですね、支配するという動詞で、名詞形の王はメレクっていうんです。メルキゼデクとかに出てきますね。ゼデクは正義ですけど、正義の王 で、王という名詞はメレクなんです。これはマーラクというですね、動詞で、王であるとかですね、支配するという、そういう意味なんです。だけどこういうふうに名詞で訳しているのも英語訳にもいくつもありますね。英語ではこの支配するっていうのはこういう場合の reign っていう言葉を使うわけですね。 The Lord reigns、reign っていうのはまあこういうよく使う言葉ですので、 reign、 The Lord reigns、 支配する、王として支配する場合にこの reign っていうのを使うで、この reign っていうのはだいぶある違いますが、ラテン語のレックスという王ということから来たんですね。ラテン語のレックス。それでこのレインというのは普通の政治家が単に支配するとか、主人がどれを支配するというのではなくて、この王としての支配を特にですね、こういうふうに、英語でもレインという言葉を使うわけです。でこんな時は王の支配ということですので、レインというのでもう英語訳で動詞で、だから多くは動詞ですから、The Lord reigns というので、大方の英語訳はそうな動詞で使っているんですね。で、一部、いくつか若干のものが The Lord is king と、そういうふうにも訳してあります。で、ついでに言ってください。この reign っていう言葉ですね、これは、これからですね、王ということから、英語のロイヤルとかいう言葉も生まれているわけです。ロイヤルパレスとかなんとか言ってありますよね。王のっていうふうな意味ですね。キングリーという、王のごときっていうふうな意味なんですけども、そういうことですね。この神こそご支配なさ、神が支配されているんだと、神が王なんだという、そういうことを、冒頭に言っておって。この神様が王である、だから全地を神様と一番良い真実のお方が王としてご支配なさっているんだ、 だから喜び踊れという。で島々にどうして呼びかけているのか、時々この聖書に島々というのが出てくるわけですが、これはですね、このパレスチナは別に島ではなかったんですけど、どうして島々というのがこのように出てくるかというのはですね、この地形的なところをちょっと見ていただいたらですね、例えばこの裏の地図のですね、裏の地図の、9番の地図を見ていただくと、わかるんですが、この9番のこの地図、ギリシャとトルコ半島の間のこの辺り、エーゲ海にはここの地図にも書いてない小さな島がたくさんあるわけですね。この大まかな地図でもギザギザがいっぱいありますが、こういうギザギザがいっぱいあるのはですね、たくさんの小さな島がある。でそういうことで、このギリシャの方、これはパウロもこの周辺のエペソ・コロサイの手紙とかいろいろ書いていますが、この辺りとこのパレスチナの方とはですね、こういうふうに船の交流が非常にあったわけですね、昔から。そういうことで、この海のほとりの海岸の含めた国々という意味で、この島々ということでですね、海岸沿いの国々という意味で、特にこの島々というのを言ったんですね。海岸沿いの国も含めてですね、島も含めて。だから、一見ですね、このパレスチナは全然島もない、なんでこんな島々に出てくるかというと、このエーゲ海、非常に重要なギリシャを取り巻いているわけですね。ギリシャの沿岸にあるような、そういう当時重要なところが、そういう多くの島があったから、そんでこういうことが聖書の中にも島々よということでお料理に出てくるわけです。だから 内陸の全地、それから海岸地帯の全部、まあ、そういう意味合いでですね、神こそ王なんだから喜び踊ろうということなんですね。神がおっしゃいなさっているという。このことは 見たってわからないですよね。ある王がある領域を支配していると、これは目で見てもわかるわけです。ヘロデ王があの辺りをあるとき、ある期間、ある地域を支配しとったと。わかりますが、全地を支配した王やということはどう見たってですね、いろんな悪い王が出てきたり、滅ぼしやったり、戦争している。だからこういうのは全くいわゆるこの、目で見える現象から導き出されたことでなくって、啓示というわけですね、霊的な。そういう霊的な啓示っていうのは、現実の現象がどんなであろうとも、これを超えてはっきりわかる。聖書にはそれが確かに満ちているわけですね。だからそこが非常に価値があるところで、この世の状況をどんなに見ても、この世の状況を分析だけで、またこの分析の仕方、時代と状況が変わるかも全然違うようになって、江戸時代と今と百何十年が経ったら、もうまるっきり違ってくる。でも江戸時代であろうが、もっと前の室町であろうが、鎌倉であろうが、主こそ王っていうのはずっと変わらない。こういう敬意を受けた人もずっと変わらないわけです。この大きなこの原則っていうことにですね、この全世界にわたるわけですよね。だからこのことを、この確信を、この啓示は全世界に通じるんだということから確信ができて、この喜ばしいことをですね、全地を喜び踊ろうという、そういう意味合いで、まあ、言っているということです。現代もこの数千年前に持たれたこの啓示、この確信をですね、どれほどの人が心から持てるだろうかとですね、当時だって封建体制でですね、人権なんてどこも認められたことないんですね。弱いものを踏み潰されて、至るところで飢饉も戦争もあった。病気のものはそのままのたれ死にすると。そういうことであっても、この主こそ王っていう啓示ははっきりと分かる人は分かる。だから時代の状況によらないということは分かるわけですね。そこがこの、まあ、聖書の啓示の大事なところで、これはもうどんなことが起こってもこれは壊れないということです。で、普通の社会的な出来事や評論解釈というのは、その時代があったらもうまるっきりもうまた違う状況で、そのいくら評論詳しいことができたとしてはまた役に立たなくなるということなんですね。まあ、そういう意味で、時代、社会的な問題、政治的な問題、追加つけと変わっていくということが起こるわけですが、この主こそ王っていうこのテーマに関する真理っていうのは変わらないということですね。で、他にももちろんこれはあるので、比較的最近学んでいるようなところでは、詩編の93編にもあったんですよね。詩編の93編にもこれと同じようにですね、同じです。主こそ支配されている。この時もちょっと触れたかと思うんですね。レインという動詞を使っているんだと。それで、今日のところの手前、96編にももうすでに出てきておったわけです。96編とだからちょっと似ているわけですね。その90、この前の前にした時もしましたが、96編の、実説にも、国々の触れて言えと、主こそ王なりと、主こそ支配されているんだと。で、全世界を固く据えて、その本来の秩序は決して揺らうことはないんだと。で、ここでも天を喜び祝おうと、喜び踊れということは言われておるので、96と97はよく似た民、内容を持っているのがわかるわけですね。全地に向かってこの真理を呼びかけているということです。それから97の3節では、この密運とノームというふうに訳されている言葉ですが、これは神様というものがですね、非常に奥深い人間では決して探求し尽くされない神秘、無限の深さで満ちておるということで、人間の目からですね、どんなに分かってもごく一部分的なものなんだと。そういう意味でこの深い厚い雲、まあ、という厚い霧とかいうふうに、それからこういうふうに隠されておるお方だと。 どんなに人間がそれを解明しようとしても決して解明尽くされない存在だというのをですね、まあ、こういう形で掲示されたというわけですね。まあ、人間そのものも非常に神秘なもので、良いことをする人は人間だと思うような不思議なですね、命をかけてでも信念を守るとか殉教とかいうこともあったりする反面、非常に恐るべき悪いこともすると、で AI を音楽にしても数学にしてもちょっと信じがたいような複雑なことをですねできたりする、非常に神秘ですけど、まあ、それを与えた神様はもちろんはるかに複雑な神秘なものだというわけですね。この科学発展してきたら何でも明らかになるとか言っている科学者も中におるわけですが、もちろんそういうことはありえないことなので、そういうことを知らない、その深さを、この世界の深さを知らない人がそういうことをですね言ったりします。あのニュートンでも、まあ、あの天才っていうのは、まあ、人類史は科学物理数学の世界でのあれ以上、まあ、独創的な発明発見をした人はいないのは、これも世界的に共通した認められていることですけども、彼のような人は晩年になって、まあ、王立科学院のですね、最高の会長にもなったりしたような人だけれども、よく言われているようにこの真理の大海原を前にして、時折美しい貝や珍しい小石を見つめて喜ぶ幼子のようなものだと、そのぐらい真理の、まあ、解明されても膨大な真理の大会を前にするようなもので、時折その人間って最大の天才であっても時折珍しいものを見つけて喜ぶぐらいのものしか尽きないということですね。もう無限にこのその真理の大海原ってのがあるという、そういう認識があるわけです。で、この神様が密運と脳無に立ち込まれてるとが立ち込めてるというのは、その神様の世界も計り知れないその奥深い無限の神秘なんだという、まあ、そういう実感がここにあるというわけですね。で、こういうこのことは人間が作ったこの偶像の神様というのと非常に違うところですね。古事記とか日本史記に、その日本の神々ですね、スサノオミコとか天津テラスオオカミの話が出てくるので、実際にあれを読んだ人はちょっとびっくりくらいですね、まあ、子供っぽいというか幼稚なというかそういうのがですね、出てくるわけですね。ですからそのまるで神秘的なものではなくて、ごく普通の人間と同じような形で書いてあります。憎んだ妬みだに策略をしたりですね、お国の西の御子と八つ教と兄弟の神々がいろんな企みをしてですね、殺そうとしたとかいう、もう全くその神聖だとか何とかいう問題ではないというのが実際に読んでみますとよくわかります。そこにほいみつむと脳無が立ち込めているようなこともまるでないわけなんですね。人間のまま、何かしきらないその人間のままだというわけです。でそういうこの神様の本性っていうのが密運と脳無が立ち込めてるというの形でどこまでも深いということであるんだけど、だから全体漠然としてわからんかというと、はっきりわかるのがそれは主が支配されていると、正しい裁き御座のもと正義ということですね。そういうことはっきりと人間に掲示されてくるというわけです。その無限の奥深い中からですね。まあ、非常に雲が立ち込めていてもそこからパッと光が差し出して光ってくるというふうなもので、この主が支配されている、主こそ王だというふうなことはですね、その黒雲のこの密雲の中の無限の神秘から人間に、まあ、放射された光線のようなものとしてですね、この正義とか支配ということがわかるということです。で、この日は見舞いを進むとかいう、この日というのはこの神様の悪を滅ぼす力をシンボルとして、 しばしば出てくるわけですね。周りの敵を焼き滅ぼすような力を持っている。いつもサタン的なもの、闇の力は滅ぼされないという現状にあっても、霊的な世界、霊的な世界を見せられた人は、この神の火はどんな状況にあっても悪敵を焼き尽くすことができるんだというですね、そういう確信を持っていたということです。で、この稲妻に合わせて、要するに神様の光、神様の目はですね、裁き、特に稲妻とか雷っていうのは非常に凄まじい音と光で、神様が世界のあるものを裁こうとするときに、ああいうのを使うんだというイメージがあったわけですね。だから、大地はそれを見て、身も大する。地震なわけです。山々が溶けるとか。こういう表現は、現代の私たちの全くこの不可解なように見える表現ですね。こんなふうな表現を、日本の詩人でもですね、万葉から今に至るまで、山々がこの神によって炉のように溶けるとか、天下の稲妻によってですね、大地が身もだえするぐらい恐れるなんて、そんなことはもうまるで読まれたことがないわけですよね。で、これはこの大きな自然、強固な大地、山々ですらも、神様がひとたびですね、揺るがそうと思ったらですね、炉のように溶けるぐらい、どんなに強固なものに見えてもですね、神様の力がそこに、見てが触れたら、どんなものでもそれが力がなくなると。消えてしまうというわけです。これは正義の神様の力、悪の支配とかのそういう力で、御心、見てが触れたら、たちまち強固な悪の力を溶けていくんだという。ですね、地上の組織、大きな帝国が、アッシリア、バビロンとかマケドニア、アレクサンダーとかいろいろあって強固のようなけれども、そういうふうに神の大いなる力というものをこういう形でこの詩を作った人はこう霊的に掲示されたみたいですね。神の力を望んだら不動の岩山をみるみる溶けていく。そして、そういう形でですね、天の、特に稲妻なんかの現象、そのものが、主の正しさ、正義の力を告げ知らせておるんだと。というふうにですね、この自然の現象を見ても美しいなという、神秘的なところに全くとどまらないで、この主を作った人は、神のこの正義の力、悪に対する力、というのはこの壮大さ、強力さということを、この人は、それを天はですね、全世界にああいう形でも突き知らしてるんだと、そういうふうに、実感をしたということなんですね。そういうイメージが非常に大きいわけですね。主こそ王だっていう全地に向かってそれを、このことはメッセージが広がるんだということですね。神様の無限の神秘性であるし、この火とか稲妻とかいう特に雷なんかで起こるような現象、神様の正義の力をですね、表しているということを、受けたというわけですね、記事として。だから、このように、強力無比な神であるからこそ、そういう神を無視して別の本当の神でないものに使えるもの、これは七節以降になるわけですね。そういうものは当然ですね、恥を受けると。これはどんな偶像に使えても使えても裁きを受けていくということです。で、神々も当然その支配に従うということです。で、死を思い出、求めら、乙女っていうのは、これ女の人っていうのも、この人々も含めてですね、ユダの国民を称していってるわけですが、ここでも、あなたの裁きのゆえに、もう、この一貫していることはですね、悪の力に対する神様の正義の力、裁き。そのゆえに、このように喜ぶ。ですね。こういう確信を持たせてくださる神様に対して非常に喜ぶんだということですね。 で、再びこの全地に君臨される王としてご支配なさっている神様だと。そういうふうにこの一節から九節もずっと一貫してですね、主があらゆる悪敵対する勢力を捨ててその足元に従えた王なのだという、そういうことに対する非常にこう鮮やかなですね、非常に奥の深い、啓示であるというわけですね。啓示とそれに対する賛美だということがわかります。でそういうふうに神様の全体としてのですね、この宇宙を世界にわたるこの正義の力に対して、今度は主を愛する人々、神に従う人々に対しての、そういう神様がですね、正義の塊で裁くという非常にこの固いイメージがありますが、今度はそういう神様が愛という側面を持っているということをこの10-11の方で言おうとしているわけですね。この哲学者的な理念的な神というのは永遠の正義として存在するということは、人に差し伸べ手を差し伸べたりすると、プラトンのアリストテレスなんかのもある種の神のようなものが出てくるんですけど、その点はもうまるでそういうのが出てこないんですね。人間を超越したようなそういうある理念というか、抽象的なそういう真理そのもの、真理そのものといったものでありますけれども、じゃここではですね、主が守って、そのような強大な全世界を悪を支配する、大地や山も溶かすようなものでありながら、その、ですね、魂を守ってくださり、助け出してくださると、ということを言っているわけですね。で、主を愛する人もまた、そういうようなことですから、神様が滅ぼそうする悪そのものですね、不真実や偽り、そういうものを当然憎むようになると。神を愛する人は悪を憎むと、これは当然のことだと思うんですね。悪人ではなくて、新約聖書でもここではそうですね、悪そのものを憎むようになると。そういう神様が魂を私たちを守ってくださって、そして11節はこういう表現は非常に珍しいですが、その大きな正義の神様だけれども、神を信じて神に従おうとする人、それは当時正しき人と言ってたわけですけども、そういう神に従う人のためには光と喜びを種を、そういう種をまいてくださるというんですね。種まきの例えは主イエスが福音書で、特にマタイの福音書でいろんな意味で種をまくという形でですね言われましたが、この種をまくという例えはですね、この旧約聖書で非常にないわけですね。他に非常に身近なことでありながらほとんど他にないわけで、ここはそういう珍しい箇所です。光を種まくという部分ですね、興味深い表現ですね。確かにこの光が種まかれて、でこの97編のこんな詩を作れたわけですよね。この闇の世界なのに、現象を見たら嫌なこととか暗いこととか、もうそういう悪の力いっぱい支配しているのに、光を種まかれた人はこういうふうに神様のご支配がありありと見えてくるというわけですね。そして、いっぱい闇が虐げられた人もいっぱいおるのに、喜びを取れというようにですね、そういう喜びがあるんだということはですね、これは喜びが種まかれた、周囲の出来事を見て喜ぶったってなかなか喜べないんだけど、神様が種まいてくださると不思議とですね、周囲の状況に関わらずこれは喜びが出てくるということですよね。この種まいたら意外なところに芽が生えてくるわけです。私も山でしょっちゅうそれは経験するんですけど、どうしてこんなところに種が生えたかと、これは鳥が周り見て種まいたからですね。鳥もそこに巻こうと思ってきたんだけど、鳥が食べた果実の種がそこに落ちて、それでそういうことになるんですけど、確かに種まくって全く思いがけないところに芽が出てくるというんですね。だからパウロがよく言う、いつも喜べっていうことあります。 だから周囲の現象を見てたり、自分のことや、いろんな自分のことや、自分の家族のことや、ね、将来のことや、病気のことや、いろんなことを思ってるやつ、とてもなかなか喜べないんだけど、神様が種まいてくださる。それをいつも生地望みなさい。だからいつも喜べと。いつもこの神様が喜びを種まいてくださることを待ち望めという意味で言われているということがわかるわけです。こういう天の喜びを種まくなんて、これは本当に神様だけがしてくださることで、人間はその本当に種まかれた人は、その少しなりの小さな種をまた他の人にまくことができるんだろうと思うんですけど、この一般の人間ではなかなかその種まけないわけですね。一時の快楽の種をまくこと、これはできるということですね。例えばスポーツなんかは、そう一時の見せかけの享楽の種をまくで、スポーツは非常に人気あるんですけれども、それは清い喜びというのと大違いですね。サッカーを見ても分かりますが、外国なんかでもそのために暴動が起こったし、今度の高校野球でも分かるように7000人もの人がですね、特大生と本来してはならないような闇のお金で授業でもタダにしてもらって、それで遠いところから来てと、高校側もそういうことを隠して、まあ、そういうことがいつも、まあ、プロ野球の人もボクシングの人も何にしても相撲にしても一時的な快楽を提供するとするものはですね、そういう快楽を種まこうとするものは何かの不正なものがいつもつきまとっておるということなんですね。だからそういうふうな不正なものや見せかけのものや、そういう一時的なものと全く違う天来のこの喜びの種をまいてくださるのがこの神様だと、まあ、そういうことですね。まあ、こういうこの心まっすぐな人に喜びを種まいてくださるわけだから、それをまかれた人は、まあ、そういうことで他の人にも確かにですね、多少なりともそういう種まけるようになると、これは当然言えることだと思うんですね。まあ、これは特に女性なんかは情緒的な存在ですので、他者にですねそういう神様の種まいてもらった、それをちょっとした笑顔でお向けるだけでも、これは病気の人とか、あるいは老人の人とか、いろんな人にですね、非常に暗い感じの人に、そういう、まあ、主にある笑顔とかいうのは、確かに喜びを種まけると、黙っとっても種まけるんじゃないかという気がしますよね。そういうことで、そのためには、やはりまず、ここで、神様が光や、この喜びを私たちのうちに種まいてくださらなければですね、それはなかなかできないことですので、まあ、そういうことで私たちもこういったことを心から願うというわけですね。はい、それでは今日はそこまでにしておきます。